はい、セクション8のお時間です。
はい、お時間でございます。私がセクション8の、下の立場にいます渡辺と申します。
私が渡辺さんよりももっと下の立場にいる川崎です。
何を言ってんのよ川崎くん。
いや、亮太の方が絶対上だって。
いや、だってあれスターウォーズさ、うん、苦手だって言ってんのにさ、もうさらにあれもちょうど全部終わったと思ったらもう一周来たじゃない、スターウォーズ。
そう、今週もう一回スターウォーズについてちょっと語りたいなと思って。なので前回でね、なかなか綺麗に終わったと思うんだよね。
そう、想像
これ以上は無理だって結論に達して。
もうね、君がねスターウォーズファンだってことはよく分かったよ。もう無理やり終わったのまた続けちゃうこの感じ。
いやね、聞いて、編集してたの、ああ、この間のやつ。
ああ
で、この間のやつ5時間撮ってんだよ。
信じられない。
5時間だからね。ああ1本ポッドキャスト撮るのに夜中の夜の10時から朝の3時まで回しに回して、
どんだけ喋るんだよって話だよね。
撮ったっていう、なかなかハードな回だったんだけどさ、やっぱそうやってるとさ、こう編集もさ、ものすごく長い時間聞いて編集しないといけなかったのよ。
ああ、
やっぱ聞いてたらさ、ちょっとなんか思い出し怒りしてきてさ、
う
ん、
思い出し怒り、
思い出し怒り、こう今 の、 シークエル トリロジーに対しての思い出し怒りがふつふつと湧いてきて、うん、もうこれは僕のメンタルケア的に良くないと、このまま怒ってるのは。
あ、確かにね。
一度ここでお互いちょっと発散させてくれと。
カズなんかでも基本的に怒ってるイメージあるけどね。
そう、基本的に、いや、映画見てそんな怒るってのはないな。
本当、なんか映画見てもなんか文化がさとか言いながら、なんか基本怒ってるイメージあるけど。
文化がさって俺そんなこと言った？
なんか文化を広めなくちゃいけないからとかね、衰退しちゃダメだよ映画の文化がみたいな、よく言って怒ってない？
いや、それは見た感想じゃないんだよ、映画全体。
ああ、まあ映画全体の方が。そうかそうかそうか。
あんま怒んないかな。あ、でもなんかめちゃくちゃ面白いのに、
うん、
すぐ映画館がになんかたまに切るのよ。なんか最低何週間上映しないといけないっていうのがあるんだけど、
うん、
たまにね、なんか客の入りが悪すぎるとね、
うん、
なんか1週間とかで上映切っちゃう時があるの
よ。なるほどね。まあ、でもそれはしょうがないでしょ。
でそういう時は怒る。俺まだ見てねえのに切るんだよ。
だそれはしょうがないでしょ、人気がないんだから。
見たかったの。北野武のタケシーズなんてさ、確か公開2週で打ち切られたんだよ、うん、
だってあれ全然わけわかんないもん、本当に。
そう、全然わけわかんなかった。でも一週目に見に行ったんだけど、うん、友達みんなでと、高校生の時に4人ぐらい連れて見に行って、うん、全員の感想がわけわかんないだったけど、
あれ何があったのって本当にね、ちょっと本当に不思議な映画だったね。
あれ何、どこまでが現実でどこからが夢かつなんかの映画のシーンでしょあれ。
うん、まあまあまあ、スターウォーズ戻りましょう。ちょっと昔すぎて正確には覚えてないか俺も。
ちょっとね、やっぱこう、うん、今まではスターウォーズエピソード単体で一応語り合ってきたけど、
うん、
まあ、前回の9の時もちょっと過去に戻って喋ったんだけど、今回今一度各エピソード、
うん、
フォースの覚醒、最後のジェダイ、スカイウォーカーの夜明けを、
うん、
全部完結したからオチ知ってんじゃん、
うん、
それを踏まえて過去作を振り返ってちょっと語り合いたいなと思って。
語り合うじゃないよ多分。
一方的に語る。じゃあごめんね。じゃあ一方的に語らせてほしいんだけど、
講義をしたいってことじゃないのかな。
いや、講義はしたくない。
講義ってあのあれ授業って意味ね。
授業なのかな。
まあまあまあ、ちょっと聞いていきましょう。
うん、だ結局さ、そのやっぱフォースの覚醒の話を最初にするんだけどさ、
うん、
カイロレンっていうキャラクターってさ、うん、あれ結局どう、良かったと思う、悪かったと思う。
だから良いも悪いも俺なんかよく分かんないんだよ、スターウォーズ全体が。
いやいや、スターウォーズじゃなくて映画のキャラクターとしてさ、カイロレン、うん、ベン・ソロっていうのを考えるとさ、
もう映画のキャラクターとしてって、俺他にあの SF とか見ないしさ、あのなんかスターウォーズのあのダース・ベイダーっていうのしか知らなくて、それ何、それって何、あれマスクだったのみたいな、なんかしかもその子供みたいのがいて、なんかそんなのがいるのみたいな、そっちとかに気を取られてて、なんかキャラクターがどうも何もなんだかよくわかんないなっていうのが正直なとこですね。
ダース・ベイダーの子供ってカイロレンってこと？
これ子供じゃないけど、あれ血縁の人じゃないの？違うの？俺そういう解釈だったんだけど違うの？
孫
だよね。
ダース・ベイダーの娘があのレイヤっていうレイヤ将軍ね、
うんうん、
でその将軍と
あの最後はあの
ソロの息子が
そうでしょ、そうそうそうそう、なんかねその家系図みたいのをね頭に入れなきゃいけないじゃない、ちょっと、
うん、
ちょっとそれがねまだねほぼほぼ登場人物を知らない中家系図みたいな話になると本当に難しいんですよ
あそう、
うん、
3本見たら
さすがに、いやいや、さすがに覚えたけど、さすがに覚えたけどっていう感じ。
いや結局さその、うん、セブンの時のさじゃベンカイロレンっていうのはさ、うん、結構なんか感触持ちじゃん、あれなんかすぐ暴れるしさ、あのライトセーバー振り回してさ、
うんうんうん、
自分とこの職場壊してたじゃん。
そうだね。
でそういうキャラクターがセブンで出てきてさ、
うん、
じゃあ当時は全然ね知らなかったから、その最初に壊した時は確か血筋とかもまだ判明しなかった時じゃなかったかな。
カイロレンは他のシリーズには出てんの？
出てない、フォーストの覚醒が一番最初のはず。コミックスとかでなんか半年かそこら早く出てきたかもしれないけど、ほぼ映画が初登場のはず。
なるほどね。
でも厳密に言うとなんかね、ベンソロって本名じゃん、
うん、
確かルークの息子がベンっていう設定が昔あったのよ、
うん、もうなんかねその辺の話とかを聞いた瞬間にもう俺はねもっとこう眠気が出てくるねだってだってもうだってスターウォーズってそのなんか血筋の話ばっかりでさ、なんだかもうそうなの、映画見てる時からもう俺そういうのがもう知らないって思っちゃう感じだったのよ。そこを楽しめないと言ったらもうおしまいかもしれないけど
いやいや
知らないよ他の家の。
西洋の英雄譚って結構地質の話じゃん。
まあそうだけど、
みんななんか王の話があるんだったらさ、戦王の話とかさ王子の話とかって絶対セットでついてくるじゃん。
なんか言ったじゃん、世界史の授業受けさせられてるみたいだって
あれ世界史選択じゃなかったっけ。
そうそうそう、
ちょうどいいじゃん。
ちょうどよくないも
ん慣れてんじゃん。
そうだけどなんかね、なんかそういうのが受け入れられなかったんですよ。まあまあまあ盛り上がっていきましょうい
や今ので盛り上がるの完璧に今盛り上がらないぞって宣言したじゃん今
いやそれちょっと分かんないって言ってるだけの話。
そうでしょ。じゃあその歴史なんてどうでもいいんだよ。その映画の人物、映画どうだって見るでしょ。
まあまあたまにね、もうほとんど大人になってから見てないけど。
でもさ別のその SF に限らずさ、なんか魅力的なキャラクターっていうのがやっぱりさ、うん、漫画だろうが映画だろうがドラマだろうがって存在するわけじゃん。
あまあね、うん、
でそれに当てはまる、それとその今回のカイロレンっていうキャラクターの、
うん、
魅力の、
うん、
良さ、うん、なさっていうのはやっぱどういうふうにリョータは考え思う？
だからさっきも言ったようになんかスターウォーズってあんまりキャラクターが入ってこないんですよ俺の中で、
うん、
そのなんかこう他のなんか景色だとかさ、なんかこう血筋の話とかさ、そういう要素が多すぎて、これはこいつは何だったんだっけなみたいなことを考えてるじゃん。あれだからなんかそんな俺の脳の問題かもしれないけど、キャラクターがどうのみたいな感じではこうあまり見れてなかったね。まあ強いて言うならなんかああそういうなんかまあ悪いっていう一点ね、一辺倒の悪でだけじゃなくて、まあ苦悩しているみたいな、なんかまあそういう感じなんですねみたいな、はあはあはあ、みたいなそういうそんなそうああただのスターウォーズっていう世界の中ではカイロレンがどうのっていうのもなんかこう悪っていうのがただ悪いっていうだけじゃなくてちょっと苦悩してるみたいな、そういう描き方をしてるんですかみたいな、そういうちょっとまあそういう感じで見てたけど、
レイヤとハンソロの子供だからっていう理由で、
うんうん、
カイロレンベンソロは結構魅力的に映ったね俺の中じゃ、うん、でもあの血縁関係を一切 なかったとして仮定して、うん、ああいうキャラクターが急に出てきたら、うん、それどう思うよっ って考えたらさクソみたいなキャラクターなのよ急になんか感触持ってるし、
うんうん、
悩むし、
うん、
それを踏まえるとなんかカイロレンってキャラクターはやっぱその ダース・ベイダーと外見が似てるから黒いマスクかぶってさ、
外見っていうよりもただあれはコスチュームじゃないの？違うの？
いや本人似せてんだよ。
そうそう似せてんでしょ本人の意思で。
うん。
ダース・ベイダーとウォーズマンに似てるよねなんか。
ウォーズマンってなんだ
っけ。あ筋肉マンに出てくるキャラクター。
あれ上半身裸のやつ？
なんか多分ダース・ベイダーとか意識してるキャラクターなんじゃないのかな。
あれなんか顔だけマスクかぶってるやついなか
った。そうそいつそいつ
知らない、それ意識してるのあれ、だいぶと外見違う気がする。いやなんかほらやっぱ血縁抜きにしてさ、魅力的なキャラクターっていうのがやっぱ大事だと思うのよ、
うん、
誰々の子だからって、なんか2世だからってさ、
うん、
こう何ある種のこう色眼鏡じゃないけど、なんかこう一個のポテンシャルがついてる状態ってさ、やっぱ、うん、まあ世の中でもそう、現実でもそうだし、やっぱ映画としてもさ、ちょっとキャラが一個入るじゃん、
うん、
あいつの子供ってなるとさ。でも本質なのはさ、誰々の子供じゃなくて、その人本人が、
うん、
まあ味方として魅力的か悪役として魅力的かっていうのがやっぱ大事だと思うのね、
うん、
でやっぱこう3本見た結果さ、なんかそんなに、うん、カイロレーン個人のこう際立った何かがやっぱ感じられなくて。
あなたさ、すごい拷問してんの分かってる俺に、そんな結論として魅力的か分からないってキャラクターに対してコメントをまずしろって俺に言ってさ、どうだろうねってふわっとしててよく分かんなかったって、それ魅力的だったらあれかもしれないけど、そんなにスターウォーズシリーズをさ、見込んでるさ、あなたが魅力的じゃなかったって言い切るキャラクターになって、新参者の人にとってはなんか血筋だなんだって言われてよく分かんなかったって言ったまんまじゃん、俺と。言ってみれば同じ感想じゃん、カズは。
それだから同じ感想だと思って。いやもうちょっと分かりやすく言語化すると
今の俺の、うんまあ、そういうことね。なんか感じてることは基本は一緒だったね。これめったに一致しないセクション8だけど
またこれあれだよ、なんかまた台本だって言われるよ。
あ台本だって言われる
そう台本だってこいつら合わせてきたぞと、5時間撮ったからさすがに今回は台本作って意見合わせてきたぞと思われるよ、うん、やっぱでもそう擁護と自己弁護すると、
うん、
フォースの覚醒見たときはそこまでの結論には達しなかったから、これ3本見た結論だから。
なるほどね。
フォースの覚醒のときはリョータと同じようによく分かんないっていうのが、うん、感想だったから、
うん、
そこをやっぱ3本見た後ね、フォースの覚醒見ると結構辛かったな。見直したんだよ
なんでさ辛いものを見直すの。
いや辛くなると思わなかったから、なんか新しいポジティブな発見がもっとあるのかなと思って見たんだけどさ、
うん、
やっぱこう引っ張られるよね、なんかネガティブな意見持ってるときはネガティブな方向がね。あと何年か経って見直したらまた違うんだろうけど。
そこまでしゃべり尽くします。
いやしゃべり尽くすよ、
すごいな。
時間かけてんだもん、5時間しゃべったんだからさ5時間有効分
に使うんだよ。俺も逆だよ、俺逆も。もうスターウォーズアレルギーをずっと持ってて、そんな好きじゃないなと思ったけど、2本見てああ辛かったなと思ったけど、 3本目映画館で見ても完全にアナフィラキシーショックになったよ
いや3本目はねちょっと待って、連絡しようと思ったんだよね、見た時つまんねえぞと思ってどうしようと思って見るなって言おうかなと思ったんだけど、
うんうん、
でも散々さやってきたからさシトで見ないわけにはいかないなと思って黙っといたんだけど、
いやいやいやね、久々に辛かったよねっていうね、先週の引き続きみたいな話になっちゃうけど。
でもね、隣に子供がいたんだよ、
うん、
子供はすげえキャッキャッキャッキャッキャッキャ一生懸命見てた。
だそういう映画なんじゃないの、基本的に。なんか
多分そんなやっぱ
深いこと考えずにさ、子供向けでさ、絵が綺麗だとかさ、実はなんとかの子供だったら、とか子供を置いといたら、その後何の子供も分かっちゃいないっていうかさ、そういうようなとこで楽しめるってそういうことなんじゃないの。だから深いキャラクターとかそういうのもなんか求めすぎてんじゃなくて、
でも年相応じゃん、30だからさ、なんかほら、うん、映画見てても深み欲しいじゃん、なんかドンパチやってるだけだとさきついじゃん。
いや それはほら違う作品に求めてもいいじゃない、そういうの
いやね、そのね、アカデミー賞のさ候補作発表したんだけどさ、
うん、
俺が一押しした作品かすりもしてなくてさ、すげえへ
こんだ。なんかね、ハッピーセットとか頼んでさ、もうちょっと30だから深みが欲しいよねとか言ってハッピーセットのどこに深みがあるのかみたいなそういう議論みたいになっちゃうかもしれない。
ハッピーセットってたまに頼むけどね
マジっすか。頼んだ人生で一度もない。
いやなんかさ、うん、こう普通のセット頼むほどには腹は減ってない。
なんかおもちゃみたいなの来るんだじゃなかったっけ。
くるくる、最近ね、なんかあの絵本とかついてきてさ、
うん、
ハッピーセット頼むときは俺いつも絵本をもらうようにして。
普通にもらってどうすんのそれ。
読む、家買って読む。
マジっすか、全然わけが分かんないね。
なんてだってマック毎日昼間マック食べてるんでしょ。
毎日ってことじゃないけどね、頻度高いね。
ビッグマックソース多め。
まあまあそういう日は多いよね。評判悪いけど。
あ、評判悪いの？
いやいや、数に評判悪いけど。
味濃いんだって、そう。
さあ、スターウォーズに戻りましょうよ。
じゃあ、あのレイがさ、
うん、
その過去作のボスだったパルパティーンの孫だっていうのが分かったけどさ、それを踏まえてさ、
うん、
もう一回ちょっとフォースの拡散のレイを思い出してほしいんだけどさ、
うん、
やっぱつじつま合わないよね。
うん、どういうこと？
なんかフォースの覚醒の時にさ、
うん、
フォースの覚醒と最後のジェダイを見た時にレイってパルパティーンの孫だよって言われてもさ、何もしっくりこなくね。
なんかまあよく分かんなかったね。パルパティーン自体が結局何だったのかっていうのが。
パルパティーンは456の時の
ラスボス、うん、そうでしょ。だから俺それを知らないからさ、パルパティーン、パルパティーンって言われてもなんか何にもピンとこないわけ。
で一回死んだはずなの。
うん、だって パルパティーンって言われてもなんか人の形してるかどうかも分かんなかったぐらいの話。
人だって思わなかったってこと？
うん、いやいや、なんかスターウォーズってほら最初見た時ほらよく分かんないからさ、あのドラゴンボールとかみたいに不思議な生き物みたいなのとそれがなんか共生してる世界なのかなと思ってたから、パルパティーンとか言われてもなんかね、なんかチュバッカみたいな、なんかそういうのがいるのかなって思ってただけで、なんか全然わかんなかったな。そう、あんまり人がいっぱい出てくるって、あんなに人っていっぱい出てくるんだみたいな、俺むしろそう思ったぐらいだったから。人型の人ってほとんどいないようなイメージを持ってたのね。結構人の映画なんだな。
まあ、いや、インパクト多いのはさ、人型じゃないのがイメージ残るけどさ、
うん、
でも旧作もそうだけど、
うん、
あの人型じゃないのってさ、お金かかるじゃん。
うん、
なんだかんだね、人が一番出てくるのよ。
あ、そうだ、だからそれを知らなかったの俺。もっとね、人型じゃないのが主人公なのかと思ってたから、パルパティーンって言われてもなんかそういうまたモンスターみたいなのかなって思ってただけで。
でもあいつ半分ぐらいモンスターだけどね、あれもう人間じゃないよ。でまあ、
はいはい、
レイですよ、レイ、
うん、
でなんか3部を見てフォースの覚醒のレイをさに振り返るとさ、
うん、
やっぱりなんかパルパティーンの孫っていうのはおかしいよね。だってスノーク操っててさ、
うん、
ね、カイロレンがスノークのもう、カイロレンが、スノークを返してパルパティーンに全部筒抜けだったってことをさ、ナインで踏まえるとさ、セブンの段階でももう筒抜けじゃん、ルイのこと多分。
いや、ちょっともう分かんなくなってきちゃった。なんかスノークっていたねって今思った。
もう完全にナインでスノークも存在なかったことになってたけど、いたじゃん一応。
うんうんうんうん、
セブンだとさ、すげえ意味ありげに出てきてさ、
うん、
なんだかよく分かんない、多分こいつがラスボスに違いないっていう雰囲気プンプンに言いましたやついたじゃん。
なんかいたね。もうちょっとうろ覚えになってきちゃったけど、
全然喋ってないけど、
うん、スノークって名前覚えてる。
なんかやっぱそのレイがパルパティーンの孫っていうのはね、なんか難易用に新たに付け足した設定らしいよ。最初にそういう構想はなかったって。
あ、そうなの。
うん、あ、多分スノークが死んじゃったから、
うん、
ラスボスどうしよう。過去キャラのラスボスもう一回出させたんじゃないかな。
なるほどね。まあそれがスノーク殺しの間違いじゃないのっていうことか。
そう、もしかして、もしかするとよ、
うん、
当時エイト見た時はスノーク死んだの全肯定してたんだけど、
うん、
早まったんじゃないかな。なんかあのみんな言ってたのよ、そのエイト否定派の人はさ、
うん、
スノークなんで殺したんだよみたいなこと言ってたんだけどさ、
うん、
その時はいやスノーク殺した方が展開的に面白いじゃんって言ってたんだけど、
うん、
展開的に面白くなんなかったから、もうちょっと俺ちょっとエイト全肯定派からちょっと若干全否定派になりかけててさ、ちょっと今ダークサイドに落ちそうなのよ俺。
なるほどね。それどんだけ時間かけてそれぐらい見込んでるわ。あのだってそんな一回各何回見てんの？
スクリーンでってこと？
うん、スクリーンでじゃなくてもいいけど。
でも 4,5 回は全部見たよ。
各
そあの最後の時代までね。スカイウォーカーにおいては2回。
要するに 4,5 回ずつ見てるわけでしょ？
うん。あ、でも最後の時代が好きだったからちょっと多いかも。5,6 回見てるかも、それだけ。
なるほどね。いやいやいや、俺はほら1回見ただけだからさ、もう今ここにね、すごい壁を感じるっていうか、すごい スノークって言われていたいたと思ったけど、そいつがあれなんだっけって。
いや大丈夫大丈夫、なんだっけで正しいから、それだってそんな感じの喋ってないからあいつ、
うん、
いや両方の感覚は正しいのよ。なんだっけは正しいの。
なんかね、
俺だって分かんないもん、あいつなんだっけって思ってるから。大丈夫大丈夫、
そこは俺は記憶力が悪いのか、それとも何なんだろうって思う、ついていけない感があったからさ。から正しいんだね。
正しい正しい、あれは記憶力の問題じゃなくて、うん、そもそもないから情報。逆にスノーク誰よりも知ってるよっていう方が危ないから、
うん、
妄想が入ってる。
あ、なるほどね。
でもさ、あのホースの覚醒の一番考えてたシーンってさ、うん、覚えてるかな、最初にさフィンがさまだトルーパー兵だったらなんか白いヘルメットかぶってた時に、
あーいたね、うん、
まあ、村を襲うシーンあったじゃん、
うん、
だあそこでさポーだっけかな、なんか銃撃ったらさカイロレインがフォースでさその銃のこう光線をさ、
うん、
止めるってシーンあったじゃん。
あったかもしれないね、うん、
あそこだよね一番カイロレン考えてたのって。あんなに力持ってるのに、
うん、
セブンの最後でレイに負けるし、
うん、
あんだけ力持ってんのにセブンでレイと引き分けるし、
うん、
あんだけ力持ってんのに最終決戦のパルパティーンに負けるしさ、うん、何なんだろうねあいつ。
さあそれが悪役ってもんじゃないのっていう。
本当悪役が一番、そっか、悪役が一番輝くのってファーストシーンだもんね。
ねえ、だって俺フリーザとか最初出てきた時びっくりしたもん。
フリーザ強かったもんね。今フリーザ出てくるけどさ、だってあれだよ、フリーザテレビシーズンの時にさ一回死んだじゃん、
うん、
もう一回出てきたのよ、
うん、
1話だけ生き返って。
テレビシーズンってこれは漫画でしか知らないけど、あの半分メーカーみたいになって出てきて、それで一瞬にしてトランクスに殺されるやつじゃなくて、
その後にも出てくるの。
あ、そうなの、
ま、アニメだと、
うん、
1話だけ生き返って、
うん、
で悟空と会うのよ、
うん、
3秒で殺されてさ、
うん、
もう一回しあの死ぬっていう。すげえみたいな、子供の時見ててびっくりしたもん。
無駄遣いしたねっていうね。
無駄遣いっていうか、悟空ってそんなに今強いんだと思って。そう考えると魔人ブーとかポケモンみたいに強かった
ね。そうそうそうそう、キャラクターがみんなインフレしちゃうから、ね、強さがね、うん、まあまあまあ、ドラゴンボールの話はさておき、いやいやいや、俺はね本当にそのもう本当に分かんなくなってきてますからね本当に。
じゃあサクッといこう。
一回見た、一回だけ見た人間にはついていけないよこれは。あとどう思うって言われても本当になんかそんなに感想ないっすね。辛かったとかそういう。
ここでね、俺たちの打ち合わせと企画力のなさが今露呈してるように。
そんな感じ？いやいや、だってそれ正直な感想言わしてよ。俺だってたまにはこういう回があったっていいでしょ。多分俺の方に。
たまにはっていうか毎回こんな感じだよ。お互いどっちかがどっちでもいいよって言ってる。
俺のこの感じに共感してる人たちもいると思うよ。
あ、いるだろうね。
あのいやいや川崎さん熱すぎますよみたいな、そんなそんなむさぼるようにむさぼるように映画見ないっすよっていう人いると思うよ。
いや、いると思うけどな。
いや、それいると思うよ。いるかいないかだったら二択にしたらいるんだろうけど、そんなにいっぱいいるかっていう話じゃん。
なんかね、うん、その映画館、よく行く映画館があってさ、
うん、
僕、
うん、
あの名古屋の109シネマズっていう映画館があるんだけど、うん、あそこよく行くのよ、
うん、
で、あの IMAX がうちから近いのがその名古屋の駅前にある映画館の109シネマズ、
う
ん、名古屋
とか。しかもうちから近いっていうのが、それがもう三重から出てくるわけでしょ。
当たり前じゃん、三重に IMAX なんてないもん。
だから何、1時間ぐらいかけてってこと？
車持ってないから電車で、まあ、ドアトゥードアで1時間半ぐらい。
うわー、じゃあすっごい好きなんだねやっぱね。
だからさ、映画見に行くのに映画1本分の時間を費やしてみ
る、うん、そうそうそうそうそうそう。
で、往復だからさ、俺映画1本見るのに映画3本見てみたいな感じになって
んの。毎回毎回スター・ウォーズの3部作みたいなのになってるわけでしょ。
下手したらだってスター・ウォーズ3部作見れるっちゃ見れる。行って帰って映画見てなんかいろいろするとさ、4時間5時間いるからさ、
すごいね。
で、そこでさ、うん、なんで3人ぐらいね、いつも俺と一緒に IMAX 見る人がいるのよ、
うん、
お客さんで、
うん、
初日とか、
うん、
次の日の 土曜日の夜とか行くんだけど、うん、必ずさ3人ぐらい常連さんがいてさ。
いくつぐらいの人なの？
もう一番上の女の人で50代ぐらい。
へ
で次が40代ぐらいの男の人、
うんうんうん、
ガリガリの人が、
うん、
どこの人でいて、絶対この2人に会うの。あともう一人、なんか車椅子乗ってる女の人がいて、
へ
横俺は全て4人ぐらい大体いるのよ、うん、俺が行けば。
なるほどね。
すげえ気まずいの
よ。気まずいの？なんで？なんか、あ、また
気まずいの、
またお会いしましたねみたいなこと言わないの？
喋んないから、なんか全然社交的じゃないの、
みんな。
その人たち、まあ俺も含めてだけど、なんか一人で来てるから。
あ、そうか、喋りかけんなみたいな。
かけにくいし、
うん、
こっちもね、なんか一人で行ってるからさ、喋りかけられてもいや全然いいんだけど、喋りかけて。
ちょっと今度ナンパしてこないよ、その女性を。
ナンパすんの？
50代女性。
なんて、
ん、ヘイ、
またスターウォーズ見に来たんですかみたいな。
そう、またスターウォーズいつもいらっしゃいますねなんて。
怖いよそれ。いつもいらっしゃいます系は怖いよそれ。
え、
怖くない？いつもいますねは結構怖くない？それ言われたら、
よくお会いしますねって。
だってヒルズでさ、
うん、
49階にいてさ、
うん、
あ、よくお会いしてますねって言われたらなんかちょっと嫌じゃない？
別に俺はね、あ、そうですね、そうですねって言うだけだね。
そう、ジョナサン行ってさ、
うん、
いつもジョナサンいらっしゃいますねって言われたら嫌じゃない？
あ、そうですねって、結構来てますねって俺は言うだけかな。
あ、店員さんじゃないよ、その お客さんに言われるの。
うん、別に何も思わないかもしれない。
あ、本当？
ああ、あれかもしれないね、海外とか行くとそんな感じで喋りかけてくる人時々いるからね、慣れちゃったのかもしれない。
ああ、フレンドリーな
感じ。そうそうそう、ヘイみたいな感じ、よくいるでみたいな。だからほら、こっちはみんな外人だとしか思ってなかったからさ、一人アジア系がいると目立つかもしれないけどさ、こっちはね、向こうのことはあまり覚えられないっていうのがあるから。あ、そう、大きい。
まあ全員人種違うから
ね。そうそうそう、こっ
ちからしたら。
ああごめん、ちょっと分かってなかったとか言って、ひどいねなんて言って話して知り合いになったこととかは結構あるよ。
マジで？でも映画館でそれは怖い。
あ、そういうもんなんだ。あと、いまだによくわかんない馬勢の飲み屋みたいなとこで、なんか3回ぐらい行ったら、前もいたとかって言われて。
飲み屋のそういうのはわかるじゃんって。それ飲み屋ってそういうの込みじゃん。
ああ、まあまあね、映画館はそうはいかないよね。
お芝居であるよ。
本当？
なんかいつも来てますねって声かけられて、うん、
結構ほら
仲良くなったことあるけど、映画はないな。
なんか芝居とかだとほら、そういうので友達ができるなんて聞いたことあるけどね、ファン同士で横のつながりみたいな。
そう、ファン同士もあったし、その劇団の人に顔を覚えてもらってさ、
うん、
なんか呼ばれてよ、なんか飲み会とか。
それでまた持論語ってつまみ出されるんじゃないの？
いや、つまみ出され、断ったなんか気まずかったから
ちなみに劇団のなんていうところ、有名なところ？
言えない、有名だから言えない。
四季？
四季はあんま行かない。知り合いが今いるけど、
はあ、
見に行ってないな。
なるほどね。本当に映画や演劇に本当にそのエネルギーを割いて生きてんだね、カズはね。
割いているね。
すごいな。
初めて映画と芝居以外にエネルギーを割いたのがポッドキャストだと言っても過言じゃない。
あ、本当。それすごいね。でもほとんど映画と芝居のあれだよね、副産物として活用としてるんだから、カテゴリーとしては映画と芝居のカテゴリーに入るんじゃない、このポッドキャストも。
そうだね。だってやってることがね、映画と芝居の内容しか言ってないからね。
そうそう、俺が違う話をするっていうぐらいの話でさ、カズ自体は映画と芝居の話だもんね。だから要するに俺のトークが中心になってる時に編集をしてる時に初めて映画と芝居以外のことをやっているかもしれないっていう。
そうだね。りょうたのさ、
うん、
やってる時の編集さ、結構なんかやってて楽しいもん。俺もいたはずなんだけどさ、
うん、
なんかちょっと新鮮な感
じ情報商材が嫌だとかね
そう多分あれだよ、そのリスナーよりも俺がりょうたの回を、ね、
うん、
一番熱心に聞いたやりとりしてたはずなのに。
そういうことか。
うん、あれって不思議だもんなんか俺がいないって思って、収録の時に俺がいないってなんかたまに思う。
収録の時に俺がいない、どういうこと？あ、聞き役になってると
。いや、俺の音声トラックをさ、うん、あんまり意識してない。
あ、
何喋ってんだろうかすげえ一生懸命聞いてるもん俺。
なるほどね不思議なもんだね。
不思議なもんだね。 でね、不思議ついててね、うん、やっぱあれだけ良かったって言ってた最後の時代、
うん、
さっきも言ったけどもしかしてダサ作かもしれないっていうのがふつふつとあってさ、う
ん、まずさ、ダサ作とダサ作じゃないの定義はさ、どこにあるわけ？
うん、この場合は最後の時代の時に全肯定派だって言ったじゃん、
うん、
全肯定派だっていうのを、まあ、主観だけどね、
うん、
良い作品、
うん、
でダサ作ってなると全否定、最後の時代のやつ全部ダメだったっていうのが今回においてのダサ作とダサ作じゃない。
もうそんな180度違う感じになっちゃうってこと？
うん、
それは単体で見るんじゃなくてシリーズとしたら見たらダサ作だってこと？
そう、3本通しての2本目、
うん、
かつその3本目の前の作品って考えると、
うん、
ダサ作じゃねえかなっていうのを思ってきてさ、これまあ条件があって、スカイウォーカーの夜明けをダサ作じゃないっていう立ち位置に立たなきゃ多分成立しないと思うんだけどさ、
うん、
やっぱスノーク殺したの完全な失敗だと思う。ラインの展開を見ると急に取ってつけたような天敵出てきたし、でカイロレンのマスク壊したでしょ、
うん、
でもナインでさらっと直したじゃんマスク、
うん、
じゃあなんで直すのにまた直す展開があったのにマスクいちいち壊すのっていう疑問。まあ、ナイン、エイト肯定派から見ると壊したマスク直すんじゃねえよって話なんだけどさ、
まあ無駄な動きだったってことね。
そうそうそう、いやまあマスクあった方がいいっていう意見があったからナインでマスク直したのかなと思う。
そのそういう、でもまあカズの話を聞いてるとさ、意見があったからとかさ、そういうことを中心に割とさ展開していくじゃない。このスターウォーズの話とかでもそうだけどさ、例えば人種差別って意見があったからって言うけど、クリエイターはそこまでそんな意見だけを元に考えてんのかな。
あのね、プロデューサーが言ってんの、客の意見は聞くって。
うん、まあまあそれ
聞いて展開を修正してるって言ってたから、
うん、いやだけどそうだとしてもやっぱりそこはただ単に聞いたからこうしたっていうふうに仮になったとしても、そこにあえてそれも成立するなっていう心理描写をこう書きたいっていうようなものがあるっていうことじゃないの？
あるんだったらいいけど、
うん、
その心理描写あった？
わかんないけど俺は読み取れなかったけどね。
わかんない、いや俺わかんなかった。ナイン見てさ、マスクを直さなきゃいけない、まあエイトか、エイとナインを見て、
うん、
一度壊したマスクを直さなきゃいけないっていう心理描写と、それなりの理由ってあったかなと思って。
それは取れなかったってそういうことか。
最後のジェダイを見たときは見つけられなかった、
うん、
ナインを3回目見たら見つかるかもしれないけど、想像に直したじゃん
ねえ、ちょっとさ、また全然違う疑問が湧いてきちゃった。そこまでさ、よくわかんないなと思ってるのは、その見つけるために見つけ、もう一回見ればっていうけどさ、映画って別に答えがあるもんじゃないから見つかんないこともあるわけじゃん。
いや、見つかんなかったら見つかんなかったって胸張って言えるじゃん。
ああ、そうじゃなくて、そのエネルギーをさ、新しいもの見ようとは思わないの？それは
新しいもの見るの？
新しいもの見るのに咲くんじゃなくて、そのとりあえずとりあえず絞り切るっていうところまで掘り下げるってこと？数的には。
いやいや、もう3本ここまで見たんだからさ、うん、いやいやいや、もう絞り切るよどんなに時間と金かけてると思ってるんだよって話だよ。
本当なんか数は稀に見るあれだね、そのなんかすごいエネルギーがあって、それは数と戦う人は大変だわと俺も改めて思ったわ。
リョータだって思ってるでしょ、俺と喋っててこいつめんどくせえぞって
。いや、めんどくさいとかじゃなくて、その超えて、わあすげえエネルギーだなと思って、俺だったらそこでとりあえず、あ、なんかいまいちだなと思ったら途中でもやめちゃうぐらいのタイプだからさ
言わしてもらうけど、俺リョータと喋っててさ、
うん、
なんか多分こいつ絶対にカットできないように今の文言ねじ込んだなって思う時あるもん。
ほんと？
うん、この間撮っててさ、
うん、
何本か撮ったじゃん短いやつ、
うん、
絶対にこれカットできないように言ったなとか
例えば何ですか？
いや、例えばってほらまだ言えないけどさ、まだ大してるなんかそもそももともとがカットしづらい尺で撮ってるからさ、
うんうん、
この尺だとお前カットできねえだろうっていうのと、多分本編だとさ長いからさ、
うん、
なんかこういう風に言っとけばカズはなんか悪口だって気づかないでカットしないで残るだろうっていうなんか言い回しとかない？
そんな、
まずこういう風に言っとけば数ごまかせるみたいな。なんかありそうな気が
する。数の検閲をくぐり抜けるってこと？
そう、俺の検閲をくぐり抜けて自分の言いたいことを言ってるような。
もう検閲するってことか、それは。
だっていや絶対見越してるじゃん。俺が検閲するっていうのは絶対見越してるじゃん。知ってるでしょ。
そうそうそう。だからね、俺はあんまり検閲しないでっていう毎回言ってるけど。
言ってるけど、うん、検閲してるから。
うん。
だからそれを突破するたびに、なんかうまいこと考えて言ってんじゃねえかなって疑念が俺ずっとあるんだけどさ。
なるほどね。
いや、ない、それあるでしょ、絶対。
いや、それはそうだよ、それは。それある程度考える。だってすぐカットって、ほら、俺のセンスとカズのセンス違うからさ。
いやカットしてほしくないだったら自分で編集してくれるって話なんだけどさ。
いやいや、だからセンス違うからそこをあえてこう詰め、だからタレントさんとかみんなやってるわけじゃない。カットしないでくれよって言うんで、カットさせないようにあえて言うってよくあることじゃない。
いや、ある。いや、ほらでもさ、この俺の癖を見越してさ、
うん、
も
う
やんないじゃん。
いやいや、みんなスタッフの癖を見越してこういうの。
いや、見越しやってんの。
やってるよ。みんなそれがいかにこうオンエア乗るかみたいなの勝負じゃない。タレントさんなんか。
え、リョータは乗ってんの？オンエア乗ってんの？俺の検閲くぐり抜けて自分の主張言ってる？
言えてんじゃないの？それ誰に？
怖いんだよね、それ。
え、なに？それは怖いんだよねってこと？あんまり出したくないってこと？
いや、なんか嫌じゃない？なんかそんなことまあいいんだけどさ。
うん、いや別にさ、何言ったっていいんじゃないのこのラジオは。
そも露骨にひどいこと言ってないからいいんだろう
けど。いや、そもそもさ、このラジオは別に放送法とかに引っかかるとかそういう枠にあるわけでもないんだしさ、好きなこと言ったらいいんじゃないのって思ってんだけど。
好きなこと言ってもいいけどさ、
うん、
片やさ、お前なんかツイッターの文言荒いぞって言いながら、片やさ喋ってる内容の文言が荒いから、その統合性ってどっちなの。いやね、いや、まあいいんだけど、
うん、
面白いよね。なんか、
いやいや、正確に言うならツイッターはさ、なんかこう場合によっては激しくさ、なんかきっかけに炎上したりとかさ、そういう風な広がりがあるかもしれないけど、音声をしっかり聞いてくれるっていう人を相手に言ってるのは、多少エッジが切ってもいいんじゃないかなと俺は思ってんだよ。
エッジ聞きすぎだと思うけどな。
そう？
まあいっか、まあ、エッジ聞きすぎて苦労するの俺だからまあいいんだけどさ。
どうして？ああ。
どうしてやり取りするのは俺だからで、最初のやり取りは俺だからで。
この番組の内容がエッジが来すぎて、それツイッターでなんかこう言われてってことね。
そう、言われるのはツイッターだからさ、
うんうん、
ね、もうツイッターで書かないでほしいよね。なんかもう LINE で打って見れないから。見たら反応しないといけないから。
ん？ LINE でも書かれてんじゃないの、きっと。
LINE で書かれる分にはいいよ、別にこっちって分かんないんだから。で、目に入っちゃったらさ、一応さ、
うん、
場合によっては書かなきゃいけないし、
うん、俺がさ、匿名のアカウントいくつか作ってさ、必要に数に書く、あのなんかコメントしてたらさ、それやらせってなるのかな、やっぱ。
え、何、どういう風に関わるの？めっちゃ面白いですって関わるの？
いや、そうじゃなくて、もうそれを何種類か用意しちゃって、
それをって。いや、否定的な意見、
否定的なのも肯定的なのも。
肯定的な意見はやらせになるけど、否定的な意見はただのなんか通常なるんじゃない。別に
勝手にさ、セクション8のファンみたいなのをいくつか作っちゃって、ファン同士が喧嘩してるみたいな感じでこう騒いで、もう
それ一番一番やっちゃいない。リョータが匿名アカウントで、うん、セクション8のアカウントに喧嘩売ってくるのは全然通常営業。別に俺怒んないし。
なんかやや、
多分気づくし、途中で気づくよ、このツイートのエッジの聞き方がリョータじゃんって、ね、絶対気づくもん。
何、普通の人よりエッジ聞いてるか、やっぱ。
いや、聞きすぎだよ、だって、リョータのツイート。ツイートじゃねえよ、あの、エッジの聞いたコメント。
この切り裂き方は、この深い傷のつけ方は、これは、これはってふうになっちゃうか。
あの、リョータが、
うん、
YouTube を、まだやってんの？もうあのアカウントない？
もう、多分動画も半分ぐらい消してんじゃないかな。うん、
消した、
うん、
やってた YouTube のこう、
うん、
動画見て、
うん、
なんかこう、批判的なコメントがついてて、それに対するリョータのコメントの返しがまあえぐいほどエッジが効いたコメント返してて、もう内容言えないんだけど、言えないほどエッジの効いた内容だったからもう言えないんだけど、そんな相手の心折りに行くコメント、あれ2行でしょ、2行で相手の心を折るコメント。 打てるってもう天才だと思って
セクション8の天才でございますって言って
セクション8のツイートも1個だけ亮太に何て返したらいいって聞いて亮太の通りに返したんだけどもう怒っちゃって相手が
俺危険だね
めちゃくちゃ怒ってたよ見たでしょツイート
見た見た見ため
ちゃだからセクション8で一番過激なのは俺じゃないのよ亮太だから
あそうなの、
うん、だって俺のやつそんなにエッジ聞いてないじゃん
エッジ聞いてないっていうかなんかねなんかまあ怒ってはいるよね
怒ってはないあれは怒ってないよ、
うんまあ、通常映画かもしれないけど世間の人から見ると怒ってたりする風に見えるかもしれないけどね
あれで怒ったからみんなあれだねやっぱ会社とかで苦労してないんだね会社に訴えられないなんか
訴えられる
じゃないの残業代払えって言ったら残業代なんてねえよって裁判起こされたとかしないのみんな
それだけそんな人なかなかいないよねまあ俺も裁判経験者なんでねなんとも言えないけど
で言うと勝ってるじゃん裁判、
うん、
でこっちはもうそろそろ終わるんだけどさ、うん、かな負けるかな
数の三部作がね
裁判三部作
最後の裁判を振り返るみたいな
裁判振り返れねえんだよねあれ特殊すぎて
えだって大体あれでしょまず第一部作あのまず
ちょっと待って地裁高裁最高裁の三部作や
るそういうことじゃないの
最高裁まで行くの
地裁の覚醒最後の高裁最高裁の夜明けとかそういう
最高裁まで行ったらだって6年ぐらいかかるんじゃなかったっけ
どう起こる最高裁の夜明けもうその高裁でさ最後の交際って交際で終わると思ってたのにみたいなさ
上告認められたんだねこっちが多分さ結構不利なさ、
うん、
判決交際でもらってさ、
うん、
上告も厳しいと思ったけど上告通って最高裁で審議するのはそうだね夜明けだね
なんかスノークを殺したの間違いじゃないみたいなほんとこいつ最後のボスみたいなやつをなんか謝って殺してるけども最高裁まで行っちゃいましたみたいなそういう裁判
交際の証人尋問でこっちがミスったんだろうね、うん、
みたいなそういう三部作になってる可能性もあるよね
きついな何年かかるんだよその三部作、うん、三部作終わりきるまでね言えないっていうね、うん、交際の内容言えないっていうね
それ大変だよね
でもいやいるよ世の中でその労働問題で最高裁まで行ってさ、
うん、
揉めに揉める人今あのこの間ニュースであったけどマタハラで退職させられた人も多分最高裁まで行くでしょあれ
なるほどね
大変だよね
なんか
子供小さいのに
早くスピーディーにいろんなことできればいいのにね
でもね裁判の内容って結構スピーディーに終わるじゃん、
うん、
あれだからあの次の裁判の期日までが異常に長いんだよ
長いねあれなんであんな長いの準備しろ準備が必要なの
いやあれじゃないかな弁護士の先生ってさ一人でさ何十何百って案件抱えてるでしょ
うん
その都合なんじゃない？で1日3件ぐらい裁判行くじゃん、
うん、
弁護士の先生って、
うん、
でだから多分毎回毎回1日に3本のその起案書を書かなきゃいけないんだよ、
うん、
で破綻するかじゃない？そんな週に1回やって週に1回何百の起案書けないじゃん
確かにね
じゃないかなあとは何の5分で終わるぜ民事の裁判なんて1回
そうだよねなんかすごい短かったような覚えがある
裁判所でやり取りしてる時間って多分全体通してねえ2時間ないんじゃない2年裁判やったとしても
あそんなに少ない
証人尋問とかあると4、5時間いくだろうけど、
うん、
ね下手に証人尋問前に和解で終わったらさ、
うん、
2時間ないと思うよ2年やったとしても
本当
今だってここうちらがここで裁判和解するなり取り下げるなりしたらさ、
うん、
2時間いってないの
あ本当、
うん、1時間45分ぐらい
短いね
短いだからなんだかんだで裁判迅速だよそう考え
じゃその期間が短いんだね
期間が長いだけで
うんなるほどまあ川崎さんのね裁判がどれだけかかるかっていうね30代のうちに終わるといいね
終わるよ最高がさすがに終わるって
セクション8が法廷でなんかね、うん、証拠みたいに取り上げられたら 俺の声も本当に出ちゃうのかなと思って恥ずかしいなと思っちゃって今。
でも初じゃない、ポッドキャストで裁判に、日本の裁判にポッドキャストが音声が証拠で使われて初だと思う。
そうかもしれない。おめでとうございますっていう会をやんなきゃ、ね、
おめでとうございますって、セクシュアルやりましたって5年間記録残るからさ、裁判所に、
うん、
事件番号みんなに教えてさ、うん、セクション8この事件番号見たら載ってますみたいな感じで
告知しちゃう、
告知する初じゃないかな多分。
そうかもしれないね。さあちょっとずれてしまいましたが、最後の、最高裁の夜明けとか言ってる場合じゃなかったね。
さあスカイウォーカーの夜明け、これ亮太知ってるかな、あのレイヤー役のさ、キャリーフィッシャーって俳優さん死んじゃったのよ。
あ、そうなの。
最後のジェダイ取り終えて死んじゃったのよ、
うん、
だからスカイウォーカーの夜明けはあれ過去の映像をなんか CG で焼き回ししてるだけなのよ、
うん、あ、そうなの。あのジェネラルでしょ。
そうそう、ジェネラルレイヤーって言ってるかな、うん、本編だと。で亡くなってるから、
うん、
で最後のジェダイ公開前に死んだのよ、
うん、
で亡くなった時にその今後 の, あのエピソード9と8のことも発表してて、
うん、
8でレイヤーは出てくると、
うん、
で完璧に取り終えてたから、
うん、
あの 100% 監督のこう何そのクリエーションは生かされてると、
うん、
で9はレイヤー出てこないと、
うん、
出さないと、
うん、
もう代わりになる役者もいないし、
うん、
でレイヤーはもう最後のジェダイが最後の出番だって言ってたのよ、
うん。
そしたらなんかまたちょっと半年経ったらやっぱ出るって言い出してさ、
うん、
あの過去のフォースの覚醒の時の映像を使ってレイヤーは出すと、
うん、
けどなんか CG 使って存在しないレイヤーのシーンとかは出さないって、
うん、
100% キャリー・フィッシャーがやった芝居のままを生かしてスカイウォーカーの動きに出すって言ったのよ。
でこれからはもう二度とその手も使えないからってんで最後死んだみたいになったのかな。
多分そうだと思う。さすがにもう無理っしょ次は。
なんか AI 美空ひばりみたいな感じが行われてたわけね、あそこの中でも。
一箇所あったのよ AI 美空ひばりのシーンが。
あ、本当？
CG 使わないって言ってたのに、うん、あの昔のさルークとレイヤーが修行してるシーンがあったでしょ、
うん、
あれどう考えても CG じゃん。
そうだろうね、あの特殊メイクみたいなのしてんのかなと思ったけど今聞いたら絶対そうだろうね。
なんかね、あの体部分はキャリー・フィッシャーの娘がいるんだけど、その娘が演じて顔だけ入れ替えたらしいんだけど、
う
ん、
へえ、
あんだけ CG 使わないって
言ってたのに。もうあれなんだ、撮影とかの世界も誰々の娘とかもうそういう話になってんだ、スター・ウォーズって。
そうそうそうそうあの8から出てたんだよ、
うん、
あのポーと一緒にね、あの行動してたね、なんかあのモブキャラの女の子がいるんだけど、まあ女の子っていうか30代か女の人がいるんだけど、
うん、
あれがねレイヤーの娘なの、本当の娘。
なるほどね。
何にも出てくるんだけどさ、
うん、
あんだけ CG 使わないって言っといてさ、
うん、
めっちゃがっつり CG 使ってレイヤー出てくるからさこれなんだこれと思って。でその前もさレイヤーの過去映像使ってるのもさ、あれ手の動きとか絶対も CG なのよあれ、
うん、
手の動きがすげえ不自然なカットがあってさ、うん、あそこ CG で絶対ごまかしてるって思ったしまあ、そこは目もつぶるよ、あんだけ CG 使わないって言ってたけど、
うん、
けどさそんなもう昔の姿出てきたらさもうこれでもう弁護しようがねえじゃんめっちゃ CG やんと思ってまあテンション上がったけど、
うん、
あれあの若い頃の姿出てきたから二人とも
本当テンション上がるんだあれで。
いや上がるよ上がるよ、だって前世紀のルークと前世紀のレイヤーだよ、テンション上がるっしょあれは。
それがまあ最初の1とかの方の作品に近いのかな、
4と5
に近い、
うん、あれはだから6の後だから6か6の2人に近いのが、うん、そうあんだけ出さないっつって CG 出てくるし、なんかねそれでなんか それでさテンション上がっちゃう自分も詳しいわけよ言うならば裏切られたわけよ、大本営発表から、
うん、
俺裏切られたはずなんだけど、
うん、
裏切られてもなおか
まあそういう
けど
そういう演出っていうかそういうことな
の、思わずテンション上がっちゃう、うん、まあ、あのシーンも意味わかんないじゃん、だってエイトでさレイヤー全然フォース使ってなかったじゃん、
なんかね
一回宇宙に放り出されてさフォースって戻ってきたけどさもうあれだけじゃん、
なんかねああいうのもなんか昔のキャラクター見せますみたいな感じで、俺は新参者の初めて見た俺にとってはなんかもういいよ分かったよって感じがする 感じだった
いや新参者はそうだけど、うん、古参組はさ、うん、たまんないんだよ。ああいう
だからみんなの意見を聞くっていうところで作ってるから、やっぱりあの古参にしか目が向いてないのかなっていう感じだね、言ってみれば。じゃあ逆に
そうね、まあだって子供がね、
うん、
昔のレイヤーの姿見ても多分下手したら気づかないんじゃない、同一人物だって。あんまりにももう変わってる
か、うん、なんかね、まあ、ドイツ人物なんだろうなと思ったけど、なんかあはいはいみたいな、これがスカイウォーカーっていうやつと、あなんかあそうなのみたいな、そうなんか懐かしむっていうのは新情報じゃない、新しい人にとってはさ。
あそうだね、あの最後のジェダイでちょっと話してた内容が出てくるって感じだね、うん、あれは
ちょっとね脚本があれだね、どこから入っても分かりやすいようになんかこう工夫していただけると、橋田壽賀子とかをブレーンに入れてあげてくださいよって言いたくなるぐらいさどこから入って
ずっと喋ってんじゃん、チャーハン作りながらずっと喋ってんじゃん
ぐらい。
誰もひどかったな、
ちょっと分かんなかったな。
でまたそのさ、
うん、
取ったつけたようにさ、ね、ジェダイの修行してたっていう急にないんで出てくるんじゃん本当にさ過去に修行を受けてたんだったらさ、セブンの時に何かもっとあったでしょ、うん、出番エイトの時も出番あったでしょ、なんで急に取ってつけたようにもうやるの、そんなシーンわざわざ見せんのよって思ったけど、
まあ世の中そんな完璧なものばかりではないからね、まあそんなもんなんじゃないですかっていうことで、そろそろ時間なんてございましょうかっていう感じがしました。
もちろんですか、まだあるんですけどね、もういい、いいかな
もうそろそろかなと思ったんですけど、まだありますか。
いやまだあるよ。
いやだけど今回はね、リスナーの方は気づいてないかもしれないですけど、我々日本撮りするんですよ。
いやみんな気づいてるよ、日本撮りしてるいや気づいてるって。
本当
言ってるもん、日本撮りしてるって、うん、
じゃああ
と明らかにあれだよ、だって直前の回に引っ張られすぎてんじゃん俺たち。
そうだね、
それはあれだよ、日本撮りしてるから。
でもそんなさ、世の中の人はさ、カズみたいに細かく見てるとは限らないよ、聞いてたりとか。
あそう、
うん、
作ってるからかな。
作ってるからじゃない、俺だってそれ、俺は多分気づかないようなタイプかも分かんない。
俺気づくタイプだな。
それはそうだろうねっていうか、そういうことに気づくのを楽しむタイプじゃない、どっちかっていうと。
いや逆もうそういうの気づきたくないのよ。
気づきたくないかもしれないけど、なんかこうアンテナ上げて、ああこれ違うんだよなみたいな、そういうちょっと評論するの好きそうじゃん。
好きかな、
うん、好きかどうかもわからないぐらいやってそう
生活の一部ね。
そう多分そうするってことはきっと潜在的には好きなんだろうけども、好きかどうかもわからないぐらい生活の一部になってそうな感じするよね。
そうかもしれない、うん、じゃあちょっと待って、あの最後にちょっとだけ言わして、両党の意見求めないから
いやいや、じゃあいいですよ、もうそれはトレードオフですから、時間がないと言ったら時間がないですから。はいはい、どうぞ。
スカイウォーカーの夜明けで僕が一番心を動いたシーンがあって、
うん、
それはチューバッカが死んだと思ったところあったじゃん、
うん、
あそこ旧作のキャラクターが全員死んだと思ったから、
うん、
一番エモーショナルに心が動いた。で一番嬉しかった、
旧作のキャラクターが全員死んだ、
456のキャラクター、ハンソロ死んだし、ルークも死んだし、
うん、
レイヤーも死んだし、
うん、
チューバッカもそこで死んだとなると、
うん、
もうメインキャラクター全員いなくなるのよ。
なんか R2D2 とかいたんじゃないの。
あれは機械じゃん人間の生き物枠でよ。
あ、生き物枠で、まああれだよね。あとは
R2D2C3PO だってさ、その人間たちがいるからセットでついてくんじゃん。
C3PO もなんか死んだといえば死んだみたいな状態にならなかったっけ、記憶がなくなって。
あれは電源が入れてなかっただけでしょ、
うん、
あ C3PO か、記憶ね、
そうそうそう、
記憶が。でもさらっとバックアップしてたけどじゃああのやりとりいらないじゃんと思ったけど、そんなすぐね良くなるんだったら。
まあこれはもうそんなにあれだったら演出の問題だから、そういう演出数が好きじゃなかったってことで、まあ、あれは別に俺 C3PO 記憶がなくなるってエピソードはありなんじゃないのと思うけどね。
あいつ一回記憶なくしてるんだよね。
うん、
でもう一個はあのチューバッカが勲章をもらうとこがあったじゃん、
うん、
あれが一番泣けたね、あの映画の中で3本通して一番泣けるのがチューバッカが勲章をもらうところ。
チューバッカって何、犬なの何なの。
あのウーキー族っていうそういう種族。
あ、そういうことなんだ。ってことは、うん、あれみたいな人たちがまたたくさんいる星みたいなのがあるわけ。
たくさん、確かなんか結構絶滅寸前まで追いやられてるから、うん、そんなにないけど、まあいるよ、ウーキー族のいる住んでる場所っていうのはある。 今もあんのかな、この9の時系列にあるかどうか分かんないけど、昔はあった。
へえ。なんかね、星が破壊されたりとかしてるからね。
ね、スター・ウォーズってね、人間の命すげえ薄っぺらいからね。
うん。で、最後なんか星とかすごい破壊されてたけど、あれすごい、星中の人が死んでるわけでしょ？
死んでんじゃないあれ。なんか、ね、死ななくて、最後の決戦で出てきた人いたけど。
うん、うん。あれ、星なんか破壊したら大変なことだよね。
星もだって、だって毎回破壊してるよ。
ほ
んと？この映画って。なんか毎回人間が数十億単位で死んでる。
もうなんかね、重力とかのバランスが壊れそうで、なんか大変なことだっぽいもん ね。
星間戦争っていうか、星を潰す戦いなんだってのがあったけどね。
なるほどね。
まあ、あと、キャプテン・ファズマが死んでたのはびっくりしたし、
うん、
黄色い、最後の例の黄色いセールドセーバーってあれどういう意味っていうのが、まだまだ疑問だらけで。
うん、やっぱね、カズみたいな、なんか見てる人がこんな疑問に思うようなところをね、ダメです。新参者に付き合わせちゃダメです。もう、見るんだったら、一から順番に見てきなさいって言って、それで会う人は、進めていって、会わない人は進めていかないっていう、この、スター・ウォーズにはその鉄則があるんじゃないでしょうかっていうのが、私の最後の結論ですね。
じゃあもう、シリーズものの映画は誘うなってことね。
いや、もう途中からは無理。途中から入れるものはあるじゃん。だけど、この映画に関しては途中からは入れない。そんな気がするね。
途中から入れると思うけどな、この映画だって。
本当？
あれでもなんか8からとか無理だよ。
うん、
8、9とか、
うん、
9だけとかでもダメだけどさ、7、8、9だったら全然いけると思うけどな。
それをいけなかった人の前で言う？
逆に言おうとさ、じゃあ逆に言うけどさ、1から9まで絶対見られないでしょ、あなた。18時間分ぐらい見れる？
見れないって。
じゃあいいじゃん、7からだよ、7からの6時間でいいじゃん。
それ始めないっていう選択肢はなかったの？
いやさ、始めなきゃさ、いいか悪いかの判断
いや、でもなんとなくほら、1本見てさ、7見てさ、そう、合うかなどうかとか、なんかなんとなくわかるじゃん。
いや、わかるよ、うん、7見て合わなかったんでしょ。それは重々わかってるけどいや、そこは、うん、そこはね、ほら長い付き合いがあるじゃん。9まで来いよって思って。結果良かったじゃん。9まで見て良かったでしょ。テネットの予告見て、
うん、
テネット面白そうだなって共通認識できたから、まあ、それでいいじゃん。
そこですか。全然
違う。テネットだから俺たちはスター・ウォーズを散々語っといて一番得たものは、うん、テネットっていう映画が面白そうっていうのが一番重要な気づきじゃん。うん、3本見て。
まあ重要か分かんないけど。まあまあそういうところは同意した部分であるね。
そうそう、そこの同意形成ができたから、うん、いやもうセクション8安泰ですよ、
うん、
もう100年続くポッドキャストの番組俺はまあ確信したからそこで
もう絶対ね、なんか絶対なんか命は尽きそうなぐらいな感じがするけど、まあ、科学技術があるかどうか分かりませんがってことでね、
死後もね、
うん、AI ですそれで AI が聞いて笑うのなんだよそれ
いや、もうそこまでなったら本望じゃん俺たち。
そうもうカズみたいな人がな、意味なくないってこいつら AI で作って AI に聞かせて笑わしてるよみたいな、おかしな話になっちゃうか分かんないけど、
いや僕みたいなやつがまだ生き残ってたら多分ゲーでから笑ってるって聞いて
了解です。もうそろそろいいかな、もう時間です、
はい、
ございます、
はい、
ということでわーわー言っておりますが、今週もセクション8の愉快な仲間たちがスターウォーズを語るの回でございました。
いや、ありがとうね、俺のメンタルだいぶとスッキリした聞いてくれた皆さんもありがとうございます。俺のメンタルこの1時間ちょっとでだいぶと楽になりましたいやね、リョータがねカウンセリングこの前やったじゃん、スターウォーズで、
うん、
いや俺もやっぱカウンセリングが必要だ
ったスターウォーズメンタルセラピーね、
メンタルセラピー
なんかあれだね、なんかスターウォーズもそういう回があっていいよね、スターウォーズなんかメンタルセラピーの覚醒みたいなさ、なんかよくわかんないけど、
メンタルセラピーの急に何2時間かけてみんなのメンタルを直す
そう
ドキュメンタリーじゃなくて劇映画でやるしかもドンパチやりながらそれをやる。
でもあれって作品を通じてみんなメンタルセラピーみたいな感じするけどね、あの映画自体がね。
あ、登場人物かってことでしょ、うん、まあ、感触持ちの男と 若干メンヘラ気質の女の子、
そうそう、なんか自分の執事みたいなものに自信を持てるかどうかみたいな、そういう感じじゃん。
でもあれ結局オチは自信持ってなかったよね。スカイウォーカーって名乗るからさ、そうそうそうそう、本当に自信があるんだったらパルパティンって名乗るはずなの。
まあだからこうやって全然スターウォーズシリーズぐらい俺らのラジオも終わる終わると言って終わらないわけですよというわけで本当に終わりましょう。
また来週からね。
はい、じゃあまた
スターウォーズ 3部作するかもしれない
そう、怖いなそれ、俺が一番怖いよじゃあお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。